山内先生、喘息についても教えていただきたいんですが、よく耳にする、こちらは COPD と違って病名ですけれども、喘息という症状、改めてお尋ねしたいと思います。
はい、喘息という病気はですね、皆さんご存知のように、喘息の喘は喘鳴の喘、ぜいぜいという息をするという意味ですね。ですので突発性にですね、何かの刺激で、息が苦しくなってヒューヒューぜいぜいという症状を起こしてくる、それを典型的に喘息という形で言っております。ただよく調べますと、単純にぜいぜいとかヒューヒューというだけではなくてですね、咳とかそれから痰とか息苦しさとか、そういうものを繰り返し特に夜間等に起こしてくる場合も喘息であるということが分かってきております。
小さいお子さんが喘息の症状で苦しんでいらしたりする姿を時々見かけるんですけれども、どの世代にも喘息はあるものなんですか？
そうですね、今おっしゃったように、子どもの場合にはよくそのぜいぜいヒューヒューということが多いんですね。これは子どもの場合はどうしても小さいですから、期間もまだ狭いということで、ぜいぜいとかヒューヒューとかいう症状を起こしやすいんです。ですから一番症状を出すのが小児期ですね。ただ全部が喘息というわけではありません。その後ずっと各世代を見てますと、日本では70歳代を中心にまたもう一つのピークがあります。ですから小児期とそれから70代の老人を中心に2つのピークを持って、そういった症状を呈する人たちがいるということになりますね。
この喘息という病気は治すことができるものなんですか？
気管支喘息の主なものはアレルギーという体質に根ざしたものですね。したがってこのアレルギー体質というのはですね、持って生まれてずっと続くもんですから、喘息もですね、それに基づいて起こるもんですから、スパッと肺のように治るというものではないんですね。症状とか喘息の状態が落ち着かせるということは可能です。したがって喘息を治すというよりは、喘息をうまくコントロールしていくという考え方でこの病気に付き合っていく必要があります。
一般的にはどのような治療を行っていくんでしょうか？
気管支喘息の治療は非常に進歩しました。いろいろな統計がありますけれども、ここ10年20年の経過で見ますと、最も治療が良くなった病気の中にこの気管支喘息があります。それには気管支喘息に有用な薬が開発されてきましたが、特に吸入ステロイド薬という薬剤が非常に効果を示しております。この吸入ステロイド剤を重症度に応じてですね、量を変えて吸入することによって、 90% 以上の気管喘息の患者さんの症状をコントロールすることができて、普通の方と変わらない生活が送れるようになってきました。
ステロイドという言葉を聞いただけで、なんとなくこう危険なのかなとか不安な気持ちになってしまう。なんでしょう、これは、このイメージは。
ステロイドっていうのはですね、今でも結構皮膚科等でですね、ステロイド軟膏というとですね、逆に副作用が起きてしまうということで、内科でもですね、やむを得ずステロイド剤を注射したり、それから内服したりすると、骨が弱くなるとか、糖尿病が起きるとか、血圧が上がるとか、そういう副作用があるんですね。ただこの吸入ステロイド薬というのはですね、そういった内服するお薬の100分の1以下の量で直接気道にその薬が入るものですから、少ない量で全身に与える影響が非常に軽微で、気管喘息を治療することができると。そしてその安全性がここ 2,30 年の間に確認されてきたということで、通常のステロイドを内服するのではなく、吸入ステロイド吸入薬というと、またこれは非常に安全に使えるお薬ということを我々は確信しております。吸入ステロイド薬と気管支拡張薬をうまく組み合わせて使うというのが、この気管喘息を治療していく、コツみたいなものですね。で、かつて COPD と並ぶくらい の年間の死亡者数があったんですが、現在は気管喘息が非常に減少しております。 今1700人ぐらいですかね、それでもね年間1700人ぐらい。ただこれは気管喘息の治療のですね、先進国である、まあ、北欧等に比べて遜色のない数字で、まあ、もっともっとこれから喘息死ゼロを目指して学会ともども努力しているところでございます。
ご家族の方にとりましては、まあ、小児小さいお子さんやご老人の皆さんが急に発作を起こして苦しそうにしているとき、もう死んじゃうんじゃないかっていう恐怖のもとでおろおろしてしまうと思うんですけれども、急に発作が起こった場合どうしたらいいんですかね。
そうですね、これもですね、実は我々日本の気管喘息のガイドラインを出しております。そこに発作の程度に応じてどういうふうな対応すべきかということを記載しております。軽いものから重いものまで、家族の方がどういうふうに対応すればいいか。軽いものでは簡単な短時間作動型の気管支拡張薬、ちょっと重ければやはり病院に来ていただいてそういった治療を受けていただくということで、そういった発作に対する対応を家族の方、それから患者の方合わせて理解していただくことによって問題なく発作時に対応できると思います。
喘息をコントロールするというお話がありましたが、上手に付き合っていくにはどうしていったらいいんでしょうか。
はい、まあ、喘息というこれはアレルギー疾患でして、多くの患者さんが発作の原因となるアレルゲンがあります。一番多いのは家の中のダニとかホコリとかですね、したがってそういうものをうまく避けるとか除去するという、こういった、まあ、指導もガイドに出ておりますけど、そういうことがまず第一のやるべきことになりますね。その他発作を起こしやすくするタバコとかですね、そういったものをまず避けていただいて、あとは通常のその方の病状に合った治療を続けていただくということで、気管喘息の症状をコントロールできて発作のない生活ができると思います。
COPD そして喘息についてお話を伺ってきましたが、最後に山内先生からラジオを聞いている県民の皆さんにメッセージをお願いします。
はい、今日は COPD の話から始まりましたが、お話ししましたようにこれは喫煙という習慣で起きてくる病気です。喫煙は COPD だけじゃなくて肺がんとかその他のいろいろな疾患にの原因となっておりますので、まず喫煙をしている方は禁煙をしていただくと、それから周りの方もなるべく禁煙を進めていただけるように、いい禁煙環境を作っていっていただければと思いますね。それから気管喘息の場合に見られますように、家の中のホコリとかですね、そういったものがこの病気の原因になりますので、やはり我々が住んだり働いたりする環境の空気の状況が、ホコリが少ない、それからいろんなタバコ等の煙も少ないような、そういった環境の中でやれるように、我々の住環境、それから働いている環境を良くしていくというふうな意識の中で生活していただければというふうに考えております。